皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャラの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、今の思い、をですね世界に発信したいという番組です。ですね、今日はライブでですね、11月1日、火曜日今6時回ったとこなんですけれども、寺町三条景色見ると今日はちょっと小雨でですね、もう本格的な秋で、紅葉の季節という、まあ、そういう時なんですけれども、ではスタジオに来てですね、ラジオカフェ20周年を一緒にお祝いしましょうということで、あなたのメッセージということを書いてあって、かれこれですね最初にラジオカフェ出演させていただいて、もう20年近くなるんですけれども、最初は松岡さんが、僕がワシントンにいたので、電話でですね、こちらの午前中がワシントンの夜だったんで、電話でお話しさせていただいたりですね、僕は国際フリーター世界にかける21世紀の坂本龍馬という、まあ、幼稚な、本をですね、出版して松岡さんラジオ界の松岡さんがそれを読まれて、その縁でですね、どっぷり20年近くこのラジオにはまってるんですけれども、なんか聞くところによると、FM ラジオって、まあ僕のラジオは聞いておられる方は少ないと思いますけれども、なんかテレビより人気出てきたって、ちょっと言われてて、テレビはですね、まあ、テレビは見てしまうけれども、ラジオのこの良さは、コンピューターでパソコンで何か仕事をやりながらですね、こうラジオを聞くとか、車を運転しながら聞くとかですね、それがラジオの魅力で、でその聞くということで見えないから、反対にこうイマジネーションが働くという意味で、まあ、ラジオというのはすごいいいかなって思ってですね、まだこの番組続けさせていただいてるんですけれども、やっぱりこのラジオカフェの魅力っていうのは、自分がその自由に話したことがですね、まあ、音として、クラウド上に残ってて、まあね、こちらがちゃんとお願いすれば、長くその音源をですね、そのまま、維持というか、聞けるような状態にしていただけるというのが魅力で、司馬遼太郎さんがですね、ある本の中で、まあ、もともと司馬遼太郎さんはまあ、いろんな受験されたけれども、あんまり初めうまくいかずで、数学が全然ダメなのでうまくいかないので、今は名前変わりましたけれども、大阪外国語大学のモンゴル語学科にこう進まれたんですけれども、でそれで戦争も経験されて、まあ、産経新聞に入られて、まあ、小説をですね、まあ、龍馬が行くをはじめ、まあ、私の人生、最も人生を変えたというか、高校生の時読んだ龍馬が行くの生き方が、まあ、生き方が龍馬の生き方が好きで、世の中の人は何と言おうとも自分のやりたいことは自分でやるんだと、あんまり周りのことを気にしないという、まあ、それが僕の国際フリーターの、考え方なんですけども、まあ、司馬遼太郎さんがそこで本の中で、これ誰かが書いておられたことなんですけれども、常に大学でも自分の行きたいところってベストでなかった、産経新聞の記者の時もなんかこう決まった、報道決まった形のやり方が嫌い で、小説家になれたけども、小説でも歴史小説書かれても、そこにアドリブっていうか自由にその感性的なことを入れていくっていう、まあ、本流でないそういうやり方が、司馬遼太郎さんの生き方で、まあ、坂本龍馬自身も、まあ、そういう生き方をされたかなと思いながらですね、で僕のやっぱり人には人生の経営というか自分のマネジメントというのがあると思うんですけども、なぜこんな話をですね今日一人で、来てライブで、こんな話になったかというと、まあ、僕の講義で今日もそうだったんですけれども、いろんなゲストスピーカーの先生に来ていただいてですね、 それで、トップランナーというかその現場で学んだことをこう教えてもらうという講義をですね、やってまして、昨日と今日で全く違うタイプの講義だったんですね。昨日は、リベラルアーツという講義でですね、僕は20年前に、ジョージ・ワシントン大学ワシントン DC で当時京都大学法学部の学生だった片山さんという方がですね来られて、まだもう僕と年は二十何歳離れてるんですけども、そこで、ちょうどその時、僕の国際フリーターという、まあ、幼稚な本を出したところ、彼は結構、そんな言い方あるんかということで、まあ何ていうかな、今この前会った時もなんかちょっと影響されたっていうこと、いい意味か悪い意味か知らないけども影響されたということがあって、彼はですね、ニューヨーク市の弁護士、この前小室さんが弁護士の資格取られましたけれども、もう5年以上前に、ニューヨークで弁護士の資格取られた方でですね、まあ、関西電力に就職されて、それで組織の中でもですね、まあ、組織に入れば、組織に従うというか、普通そうなんですけども、彼はやっぱり自分で、ウィルって言っておられたけど、自分の意思でこういうとこ行きたいんだっていうこととかですね言われて、なんか関連の一番最初は本当にまあセールスの一番、基本というか、こう普通の家に一日、できるだけ回ってそこでこうセールスやっていくという、まあ電力会社のセールスですんで、ですけどさられそれをやられて、それから次に国際協力銀行という JBIC ってあるんですけども、そこにこう多分出向されて、そこでものすごい仕事をされてですね、別に出向したらそんな仕事しんでいいのにすごいこう仕事をされて、そして、それが数年で終わったら次はコロンビア大学院にニューヨークに留学されて、で法学部勉強をされながらですね、同時にニューヨーク州の弁護士の資格を取られたと。その時もめちゃくちゃ難しい試験をですねやられて、で、帰ってきて数年経ってから、海外駐在を希望されて、カナダとかオーストラリアとかいろんなオプションがあった、選べるとこあったんですけれども、西オーストラリアのパースというところから、いや実は僕は半年間、語学留学で、もう大昔なんですけども1983年に、まあ、こう 留学というか行ってて、まあ、その影響もあったって本人は言っておらんですけども、パース、西オーストラリアというところのパースに行かれて、それで、まあ、資源開発の仕事をですね、それもかなり、大きな仕事をやられて、それも独特の、こうやり方 でやっぱり、昨日言っておられたんですけれども、アングロサクソン系の人と仕事をするとき、報告書っていうか契約書でも300ページくらいある契約書をですね、こっとこうミーティング中に出されて、それできめ細かくですね、リスクマネジメントとかいろんなこと、いろんな問題があったときこうするとか、すごいこう、まあ、日本語でもわからないようなことを英語で書かれてるっていうのを、それでミーティング中に検討しなダメという、それがアングロサクソンの本当の厳しいビジネスの世界と言われてて、一方日本というのは、環境に適応しながら何とかなるぜということで、その契約書でもほんの3ページか5ページぐらいの契約書でいくんですけれども、まあ日本のビジネスの慣習とアングロサクソン系の慣習は全く違うときにですね、やっぱりそのビジネスのそういう場でどうしても日本人は舐められるというかですね、その、白人に負けてしまうことがあるんで、彼はやはりさすがニューヨーク州で弁護士の資格取られただけあって、そこで負けずにですね、徹底的にやってビジネスをこうものにしたということを言われてですね、そういう話を聞くと、僕は大学で教えながらもですね、やっぱり教えるということは本を読んで、まあ、本からの情報というのは 50% ぐらい文献を読むことによって知識ですね、まあまあ、アメリカの大学 MBA とかですね、そういうトップクラスのマネジメントについて世界の、一応これは勉強すること可能ですけれども、やはり、ビジネスというのは生き物で、ネゴシエーションでもいろんなスタイルがあって、交渉術とかですね、あって、それをやっぱり学ぶっていうか、それを実際経験しなければわからない、それを経験した人が その学生さんの前で思い切って話されることによってですね、えらく昨日はですね、その講義を受けながら、ああそうだってものすごく感激しましてですね、それ僕も3000回ぐらい講義やってるんですけども、その中のベストかなという、まあ、マジでそれを感じました。それが、まあ、友人なんで、すごい嬉しいんですけども、まあ金曜日にはですね、もう一度また大学に来ていただいて、グローバル経営論という別の講義やっていただいて、あと居酒屋で2人でノミニケーション飲みながらとことんいろんなことを教えて、もらうかと思うんですけれども、一方ですね、今日の講義、まあ先ほど、スモールビジネスマネジメントという講義をですね、今日の午後行いまして、その時僕のゼミ生で、まだ卒業して 3,4 年なんですけれども、あ、一度このラジオでもちょうどあれ1年ぐらい前かな、いや違う、半年ぐらい前かな、ちょっとあれですけど出ていただいた、あの鴨君、 IT 関係で、鴨君という IT 関係ですごい成功してる人なんですけれども、まあ、彼は、学生時代からインターンシップで、それもインターンシップでも、ノルマのあるインターンシップというか、あのペイが発生する、給料が発生するインターンシップをやって、単なる決まったお金をですねもらうんでなくって、全部歩合制でやっていって、かなり、驚くほど利益を上げていって、で、まあ、それがあったんで、就活の時別に大学名を述べてですね、まあ、偏差値とかそういうことを述べて、結局いいとこから即オファーもらうんですね。でその時の、オファーの受け方というのは、まあ、多分企業側もですね、昔と違ってジョブ型といってすぐ結果の出すような、まあ、卒業生をですね受け入れたいということで、彼はインターンシップでおそらく月多いと200万ぐらい儲けるぐらいのすごい、こう IT 関係で、セールスで成績上げたん でその面接の時にですね、まあ、かなりいい大学の学生、とですねグループディスカッションやる時に、まあ、みんな決まりきったことを言うんだけど、彼自身はとりあえず実績を徹底的に述べていった時に、やっぱり企業というのは実績を評価するんですね。いくら、こううまい話をしてもですね、やっぱり実績というのは残りますから、まあ、これ一つその彼から学んだやり方は、もうその今は昔より、まあ、就職はしやすいんだけどすごい厳しい時代が来てると、そうすると、まあ、勉強することはできて当然勉強しなければいけないけれども、それ以上に、まあ、PDCA で言えば実行するということですね、プラン・ドゥ・チェック・アクトというんですけれども、これはキーエンスなり、まあ、今日本で一番給料が高い平均2500万というキーエンスなりはですね、まあ、PDCA を毎日やるということをこうちょっと言われたんですけど、まさにその単なる理論のみならず、実践で経験したことを企業に伝えることによって、楽チャンスが生まれてくるということをですね、今日それ学んで、で関西電力の彼はまた別組織の中で、組織の中で頑張る、もう一つは、まあ、組織というよりか自分が、いろんな、ところで実力をつけて企業で発揮しているということです。はい、今日はですね、まあ、マネジメントについてお話をさせていただきました。大阪学院大学経営学部中野保です。どうもありがとうございました。